サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
12月31日午後7時を過ぎました。大晦日でもやっておりますサバ川物語始まりました。今日はですね、さっき先生お休みということでスペシャルゲストをお招きしております。大晦日だというのに、家族は待ってるだろうというのに、大掃除を途中で置いて来ていただきました。今日のゲストは防府防災ネットワーク推進会議の事務局の山崎さんに来ていただきました。
はい、こんばんは。こんばんはです。
いやー、大晦日ですよ。
はい、
一年を振り返って、
はい、熊ちゃんがどうしてもって言うんですね。はい、
わ、一人でやるのもどうかなと思いましたね。
あの、相槌だけうちに来いということで、
2008年最後の放送だというのに、はい、今日はですね、あの、いろんなところに電話をつないで、
はい、
全国ラジオで川巡り、
はい、
きっとご自宅でね。
そうですね、楽しそうですね。
某国営放送に負けないぞ思い切りオープンの時間とかぶっておりますが、元気よく全国の川を巡りをしていきたいと思っております。山崎さんにとって2008年どうでした？
もう降ってきます。
一応、
いえ、まず先に
冒頭で聞いとこうかな。
熊ちゃんの方からどう
ぞ。私の川はですね、はい、今年も楽しかったですよ。
でしょうね。
はい、
はい、
でもどうも防災に始まり防災に終わりそうな、はい、匂いはしておりますけども、今年も本当に川があったから知り合えたお友達、
そうですね、
たくさんいらっしゃいますし、今日の、はい、ラジオでは電話でつなぐにしても、はい、やはりいろんなところで出会った友達がね、たくさん今回もご協力いただいているということで、本当に川ってすごいなと。
ほう、
治水利水とは言いますけども、
はい、
友達までも連れてくるのかと。
そうですね、
思ってますね、はい、ということで今回も本当にたくさんの方、まあ、いつも常連になっていらっしゃる方から初めての方までさまざま取り揃いまして、今日はですね、午後7時台はサバ川物語、そして午後8時台は別冊のサバ川物語として、あ、
特番です
か。2時間ワイド
です。わ、素晴らしいですね。
川2時間ワイド、はいはい、大晦日に川2時間ワイドを、ね、お届けしていきたいと思っております。じゃあどうします、2008年まで後から聞きましょうかね。
そうですね、
振り返ってはね、
はい、
もうちょっと番組積んでから聞いていきたいと思います。はい、皆さんからのメッセージ、この番組を支えております。お寄せください。ファックス番号は0835-25-3713、 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp でお待ちしております。まあ、皆さんのね、2008年振り返っての川でもいいですし、今のサバ川でもいいです。実はサバ川、明日からはなんと防府天満宮の臨時駐車場として河川敷が使われるということで、
はいはいはい、そうですね、
はい、ぜひ止めていただいてサバ川の新春も見ていただきたいなと。ちょっと20分近く歩くんですけども、
寒いっすよ。
でもいい風景ですよね、あの
いい風景やけど寒いっすよ。
ちょっと20分ぐらいありますけど、はい、まあ、いろんなあの水路をね、辿っていただいて、ね、違う方法紙も見ていただきたいと思いますので、はい、サバ川の河川敷駐車場もご利用いただきたいと思います。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時10分になりました。サバ川物語お届けしております。今日のお相手は熊子と吉野邦子と、そしてゲストに防府防災ネットワーク推進会議の山崎さんに来ていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくですね。
さあ、最初にちょっとタッキーからのメッセージを読んでおきましょうかね。
はいはい、
どうしますか。
そうです
ね、お読みになりますか。
いえいえいえ、どうぞ
皆さんこんばんは、滝本ですといただきました。タッキー、今日はですね、年末ということで、こんな大晦日の日にね、こんなって言っちゃいけません。一応家庭内防災ということで、お休みなんですが、はい、本年最後の番組お休みですいません。今年もいろいろありましたね。災いでは神戸の川での水の事故、岩手宮城内陸地震、東海地方での豪雨、海外では四川大地震、良かったことを赤座隊の2年続けての防災甲子園受賞、 豊富防災ネットワークでは国交省、国土交通省の中国整備局から防災対策功労賞の功労者の表彰、新たな出発では小野水辺の学校の開校などでした。トイレもできるしねって。
トイレ
もできるしね、
はい、
あ、なんか着々とね工事が進んでるんです。でも誰が来年以降面倒見るのかなということで。
そうですね、大丈夫でしょう。
まあ、まあまあ、はい、来年の話ですから、今日まだ
いっぱいいますから大丈夫
ですからね、はい、来年も災害があると思いますが国県市の枠を超えて住民の知恵と勇気で災いに立ち向かいましょう。来年もスタジオの皆さん、リスナーの皆さんにとって良い年でありますように。来年はサバイバル宣言、頑張れ山口河川国道事務所、バイタッキーといただきました、
はい、意味深ですね、はい、
まずはさらっと
さらっといきまし
ょうね、はい、通常パーソナリティを行ってます、うん、滝本浩一からの
メッセージ。いや今日ねひょっとしたらね、うん、ね、タッキー来るんじゃないかなと思って。
ああ、サプライズ。
そうそう、サプライズがあるかと思ったらやっぱりダメですね、はい、
その代わりといっては何ですか。
はい、私やってます。
たくさんのサプライズをご用意いたします
、はい、
早速ですね、第1本目のお電話がつながっております。このお電話はなんと東京につながっております。大晦日東京からご出演いただけますのは、
すごいですね、
子どもの水辺サポートセンターセンター長の宮尾博一さんにお電話つながっています。こんばんは。
あ、こんばんは、宮尾です。
いや、今年もお世話になりました。
いや、もう、いよいよ大晦日ですね。
大晦日ですね。大晦日に、まことに申し訳ございません。
いや、よく声かけてくださいました。はるばる山口から。
いえ、もう、お電話です
と。とてもありがたいです。
いえ、電話ですとこんなに近いんですけどね。東京というと遠くはなるんですけども、やはり先ほどもご紹介いたしましたが、子供の水辺サポートセンターということで、センター長には今年の全国的な川の1年を振り返っていただきたいなと思うんですけれども、今年の一番は何でしょうか。
やっぱり一番はですね、局所的な豪雨で急な増水が相次いだということですね。その結果としてとっても残念なことなんですけれども、神戸市の戸川川で5人もの方が亡くなったというのがとても衝撃的な事故でした。そういったことが相次ぎましたね。
そうですね、やはり、テレビ等でも今年1年振り返ってっていうと、必ずこの戸川の水難事故っていうのは今も取り上げられていますけれども、これは本当に痛ましい事件でしたね。
そうですね、その結果を受けて国土交通省もこれはなんとか対策をということで、中小河川における水難事故防止策検討ワーキンググループというワーキンググループを設置しましてね、
はい、
で対策を検討してきて、この12月にまとまったんですよ。
まとまったばかりですね。
まとまって、12月中に各地方整備局などに通達するということだったんですけど、はい、ちょっと最終的には確認できてませんが、うん、まとまってます。
なるほど、一つの事故をきっかけとしてこうしては、ワーキンググループが立ち上がって次の事故を防いでいこうという取り組みが行われているんですね、
はい、そうですね。
この水難事故については山口県でも報道されまして、子どもたちも大変ショックを、ね、受けておりましたけれども、その水難事故から学ぶことも多くて、やはり急な増水っていうのは怖いねっていうような話をしていましたけど、はいはい、本当に残念なことではあったんですけど、次に起こさないっていうきっかけ作りにはなってるんですよね。
そうですね、私としてはですね、こういった事故が起きると世の中全体がやっぱり川に子どもさんたちを近づけるなとか、うん、川の中に浸水施設を整備するなんてのはもってのほかだといったような声が盛り上がってしまって、その結果として人と川との距離がまた遠のいてしまうというのを最も心配してたんですけれども、うん、今回報告書ではそういった方向ではなくて、従来にも増して人と川との距離感を近づけて川に学ぶ社会を目指すという施策を一層推進しようと、
うん、
ということになってます。そのためにやはり事故が起きてはいけませんのでね、うん、川は楽しいところであると同時に怖いところであるということを肌身で感じるような啓発活動、啓発運動していきましょう、子どもさんたちに、うん、学んでいただきましょうというような、そういうような報告書になってます。
はあ、なるほど。疑似体験という言い方はどうかと思いますけれども、実は一昨年になりますかね、サバ川の方でも 川を流れてみるというようなことをね、はいはい、行いましたけども、子どもたち初めてライフジャケットを着て川を流れて、川の流れっていうのは速いっていうことを実感していたんですよ。やはりそういう体験を通すことで危険だっていうことも知っていくっていうことなんですかね。
あの川はあの川の中にはあの疑似体験で今流されることもあの重要なんですけど、あの時に、まあ、皆さんも幅側の子お子さんたちの皆さんもあのよく知ってたかもしれないんですけど、川にはとってもたくさんの魚とか生き物がいるんですよね、うん、はい、そういう感動と合わせて川を流れることによって、うん、川の流れる水の力というのを肌で感じるということが、またそれはそれでとても重要なことだし、
はい、
川の中には足が引っかかったりするとかですね、うん、それからあのどこにあのどんなあの障害物があるか分かりませんので、あのそういったことを川の危険性怖さをやっぱり感覚的に知っていただくということがとても重要なことだと思いますね、
うん、体で感じておくっていうことですね。
そうです、
はい、自分危険は体で察知していくっていうことなんでしょうね、はい、そういうことで、ま、来年はね水難事故がないようにということを祈りたいんですが、他にはあの、ま、やはりあのいろんな川を全国の川を見て歩かれると思うんですけど、どんな川がありましたか？
そうですね、去年はあの事故のことがすごくその頭にいってしまって、うん、はい、あの大変だったんですけれども、まあ、事故を防ぐための活動として川に学ぶ体験活動協議会っていう通称ラックっていうのがあるんですね、はい、その全国大会があの熊本で今年は開かれてます、
はい、
で9月にあの私もそこ行きまして、あ私もあのそのラックの方に関わってますので、はい、全国大会行きましたけど、実は私あのレスキュー3とかあのラックのインストラクターにもなってるんですけど、
はい、
ラフティングボートで川下りしたの初めてだったんですね。
あの私勉強不足なんですが、はい、このラフティングボートっていうのはどういうものに、
あのゴムでできた、はい、あの10人6人とかその 6人、まあ、10人はちょっと多いですかね、6、7人が乗って、はい、激流を下るというボートなんですね。
ああ
の泡立つような激流を川下りしてそのスリルを味わうという。
あ、泡立つようなっていうと本当に流れは速いと思いますけど、
はい、速いところです。であの熊川の三大激流の熊川を下って、もちろん、はい、あの途中であの何度かひっくり返るというような体験もさせていただきましたけど、まあ、それがまたあの面白くもあり厳しくもあり、はい、川の怖さを知るということにもなるんですけど、
なるほど、
まあ、そういったことで熊川もお邪魔しましたね、はい、今年。
なるほどですね。
あと、はい、ちょっと九州が多いんですけどね、はい、あの九州の延岡に五ヶ瀬川っていうところがあるんですけど、はい、そこで、一昨年あの佐賀川の方でやったあのスイムキッズの続きですね、
はい、
続きというか、はい、それを、はい、あの五ヶ瀬川で B ボート大会っていうのを開いたんですよ。
あ、これ私もあのホームページの方で結果報告を拝見させていただきますけど、楽しそうでしたね。
ダンボールでボートを作って、あのビニールシートを貼って、うん、川をちょっとあの川に浮かべて、
はい、
競争あのスピードだとか、うん、それからあのデザインを競うというゲームですけど、うん、
はい、
ゲームというかあの
競技ですかね、
イベントですね。
はい、
ですけど、その使った後あのダンボールが傷むとゴミになると思いますけど、
うん、そうですね、水を吸っちゃうとダメになりますよね、うん、ダンボールは、
うん、ゴミになるんですよ確かに、
はい、
そのゴミを今度植木鉢のようなあの土の代わりにして再利用するんですね。
ダンボールが、
はい、ダンボールを今度あの水を含んだのを、はい、土の代わりにあの使ってですね、
細かく砕いてるってことですか、
はいはい、そうなんです。で再利用して、うん、あの草花をあのイベントのお土産にお持ち帰りいただくと、
実際にそのダンボールに植えてってことなんですね。
そうなんですよ。ちょっと説明しにくいな。
あ、またですね、ぜひこちらの結果につきましては、はい、あの、子供の水辺サポートセンターのホームページの方でも確認できますので、はいはい、あの、スイムキッズ賞 の、ね、あの受賞、夢実現についてというところをね、ご覧になっていただきたいと思いますけど、すごい、あの、なんでしょう、川遊びからエコにまでというような感じになってますね。
そうですね。
すごい流れができていて、面白いですね。
はい、
はいはい、他にも。
あとは、教材としてですね、やっぱり川で体験するような教材を、
はい、
特に学習指導要領に基づいた体験プログラムって言いますかね、
はい、
総合学習だとか、教科の学習で川を使えるようなプログラムを作るという作業に入ったんですよ。うん、
今まあ各学校独自でやはり川に親しんでいこうとかいう取り組みをされている学校もありますけど、全国的にどんどん川に親しんでいこうというプログラムが始まったっていうことなんですかね。
それをやっぱり学校の先生に、うん、川にどうやって子どもさんを連れて行って、その川でどういうふうに体験をして、そこでかつ理科だとか社会だとか、うん、それから総合学習的なことを学ぶかという、そういうことをですね、やっぱり先生に分かってもらわないとできないので、
はい、
その先生方の虎の巻みたいな教材を今作ってる最中なんです。
これを開けば川にっていうのはあれですかね。
そう
なるほど、素敵な虎の巻ができて、これからの子どもたちどんどん川に遊びに行けそうなんですけども、
そういう教材作りもしてます。
いろんな、はい、お仕事があるんですね。
そうですね。あ、それと、はい、これは重要な話なんですけど、はい、来年の3月はいよいよ、第3回世界子ども水フォーラムっていうのがトルコで開かれるんですね。
はい。
それ向けての、派遣する人を決めたりするというようなことも、ずっと今年は大きなテーマでやってきました。
これは8月に、
いよいよ、はい。いよいよ大詰めになってきましたけど。
そうですね。8月に全国から皆さん集まられてっていうことでしたね。フォーラムを行われたっていうことで。でね、山口県からも一人参加しておりまして。
はい、そうですね。
何が楽しかったと聞いたら、オードブルって言ってましたけど、オードブルをみんなで食べて話をしたのが楽しかったというような感想を述べておりましたが、はい。
うん、いや、きっとね、出会いがオードブルみたいだったっていうことだと思いますよ。いろんな子供さんたちとの出会いが。そのくらいいろんな方々が、集まってくれましたので、ね、はい、僕たちもとっても楽しかったです。
さまざまな川、やはり子供たちは子供たちなりの川活動、しているんですよね。
そうですね。やはり、地域で熱心にこう指導してくれる方がおられるところは、うん、とっても子どもさんたちも生き生きとして、
はい、
いろんな体験をしてますね。
そういう、またみんなもいろんな川の情報を得ることによって、また違う新しいこう活動をしていこうというふうな励みにもなるんでしょうね。
そう思います、はい。そうすることによって私たちはその川のことを知ってもらえる子供さんたち、まあ、川のファンが増えるということをもう一番の期待していることなんですけど、
どんどん若年層にまで広がってきているような気がしますけれども、この世界水フォーラムなんですが、こちらには宮尾センター長も一緒に行かれる、はい、ということなんですかね。
今はそのつもりで準備してます。
こちらでの発表はどういう形になるんですか。
これはですね、第3回世界子ども水フォーラムっていうことなんですけど、
はい、
実は世界子ども水フォーラムではなくて、世界水フォーラムという本体のフォーラムが第5回目になるんですね。
はい、
で、今まで世界子ども水フォーラムは京都とメキシコで3年前、そして6年前に、うん、開かれてるんですけど、
はい、
その時には世界水フォーラムの本体で発表するということで、
はい、
世界水フォーラムの一連のイベントだったんですけど、今回イスタンブールの世界子ども水フォーラムはまだそこがはっきりしてないんですよ。
なるほど。
現時点で、
はい、
世界水フォーラムの関連イベントと連携したイベントには間違いないんですけど、うん、世界水フォーラム本体で発表できるかどうかというところはまだ決まってないんですが、
はい、
でも世界子ども水フォーラムの方では日本から今6人の方を予定しているので、はい、6人のお子さんに行っていただいて、テーマが2つになるのか3つになるのか、まだこれもはっきりしてないんですけれども、はい、英語でですね、発表していただくことを考えてるんです。考えてるんですが、英語で発表することになるんです。
英語なんですね。
はい。
世界だからこそっていうことですかね。
そうですね。
やはりこれは日本。
日本で活動してきた子どもさんたちが自分たちで活動してきたことを自分たちの言葉でというか、体験を英語に直して自分たちの言葉で、うん、 世界の子どもさんたちの前で発表すると、そういうことになると思います。うん、
では、まあ、先ほどからね、もう話が全国から世界に進んでしまいましたけども、世界各地で、ま、やはり水活動しているお友達が今度は集まってくるということなんですね。
そうですね。集まってきた人たちから、私たち6人を今選抜した状態なので、その、集まった方々が、選抜される前の全体の人たちの発表を背負って、日本の、まとめて発表するということになるんですね。
ね。世界へ発信していく、日本の川というものをね、世界に発信していくという行事も来年は行われるということなんですね。はい、いや、本当に奥の深い話、まあ、水難事故の話から始まりまして、まあ、来年の行事まで紹介していただきましたけれども、では、最後に、宮尾センター長の方から、リスナーさんに一言お願いできますか？
そうですね。ちょっと繰り返しになってしまうんですけどね、川は、生き物がいるし、面白いことや感動的なことがいっぱいあるんですけど、同時に、水害や事故や、怖い面を持ってるんですよね。そういったことを子どもさんたちが知識としてだけではなくて肌で感じ学んでもらって川や水のファンが育ってくれるということを私たち期待してますし子どもの水辺サポートセンターを応援するつもりです。ですから川の魅力を知らない方々はぜひ川を中心とした自然の世界に飛び込んでみてくださいというのが私からのメッセージでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、
大晦日のね、一番のくつろいでいらっしゃる時間にお邪魔して申し訳なかったんですけども。
でもないです。よく声かけていただきました。ありがとうございます。
また来年も、じゃんじゃん声がかかると思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
どうも。
失礼いたします。
失礼します。
ということで、まずお電話をつなぎましたのはラジオで川めぐり全国版といたしまして子どもの水辺サポートセンターセンター長の宮尾博一さんにお電話をつなぎました。いやーいろんな話が聞きました ね、
で、 ね、はい、でもあれですよね、うん、まあ、2008年さっきのあれなんですけどその実は小野小学校で今年ですかね川で楽しく遊ぶためには怖さを知ろうっていうんで、はい、うん、実は豊富防災ネットワーク推進会議で、実は総合学習の授業を、うん、本当に今宮尾さん言われたような内容のやつを実は校長先生と OK 取ってですね、うん、やりましたね授業。
そうですね、うん、
で子どもたち非常にやはり川に少し距離を持ってたんですけど、うん、怖さっていうことから逆に川にすごく興味を持って、うん、でそのためにやはり川に近づかなきゃいけない、うん、でも危ないんだっていうこともよく知ってくれて、うん、今水辺の学校の関係もこの前ちょっと聞いたらあれですね、やはり危ないよとか、うん、結構声かけてるみたいですね、うん、
まあ、実体験として ね、
いいですね、
ある集中豪雨ってますかね、うん、ちょうど訓練の前に降った雨を子どもたちが体験してしまったっていうのも大きかったと思いますけども、
ね、ただ本当はあれですよね、死亡事故出してしまったからです ね、
ね、
はい、あれはちょっとショックでしたね、
ありましたけども、はい、やはりそこからまた学び取ってっていうことが、ね、やはりいいんではないかと思いますので、
そのためにやっぱりね学校も地域も一緒になんか連携してね、
う
ん、
そうですね、
本当近づいてやっぱり本当楽しく遊ぶために怖さ知って、うん、本当に楽しく遊べればね、
そうですね、
一番いいと思うんでね、
皆さん
で
声かけ合って楽しい川遊びをしていただきたいと思います。
はい、